크로니클
おはようございます。9月4日日曜日、ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、塩野です。よろしくお願いいたします。
はい、最近は塩野さんはいかがでしょうか。
いや、なんかすごいですね。1ドル140円台。
いや、そうなんですよ。
140円ですよ。
ついに来ましたね。
いやー、なんか24年ぶりとか言ってますよね。
そうなんですよ、98年以来ってことですね。
本当ですよね。
いや、どうなんですかね。なんか本当に、まあ、これ前一回私がやってしまったことなんですけど、自分のその円の貯金を105で割り戻すっていうのと135で割り戻して、すごい暗淡たる気持ちになったんですけど。
それ全米が泣くやつじゃないですか。
そうそうそう、まず全米というか全日本が泣きますよね、それやると。
泣きますよね。
そうなんですよ。
暗淡たる。
どうなんですかね、まあ、為替の先行きってまあ誰にも分かんないんですけど、なんか塩野さんがその為替で思うことってあるんですか。
うん、どうですかね。よくこう数字がすごく上下すると飛んだなって言うんですけど、
はいはいはい、
数字飛びすぎだなとは思いましたね。
あ、そうですよね。
あと、あの5円とか10円とか心理的なターゲットみたいなのがあるんですけど、はい、まあ、関係なく飛んできましたね。はいはいはい、
そうですね。確かに、なんかちょっと前まで130円が節目とか、そうそう、135円が節目とか言ってましたよね、は
い、心理的節目、
はい、
全然飛び越えてって。
飛び越えましたね。
ですよね。
簡単にピョンと行きましたよね。
そうですね。で、なんかその影響か、影響じゃないんですけど、
はい、
ちょっと別の話題になってたのが、
はい、
英国、イギリスの名門校が日本でいろいろできるんですよね。
はいはいはい。
パブリックスクールっていう。
あ、そうだそうだ、そうですよね。日本の地方にボーディングスクール
ができます
よね。
はい、ボーディングスクール、はい、でそれがなんか今度、はい、ハローインターナショナルスクールっていうのが岩手にできるのの学費が話題でしたよね。
ほうほうほうほう。
年849万って。
うわうわって言っちゃいました。そうなんですね。
いや、
849万円えげつないですね。
これってやっぱり日本人じゃないのかな。中国のお金持ちとか来るんですかね。
まあ、可能性はありますよね。
そうですね。
アジア中のお金持ちがそこに集まって、日本人はあんまりいないみたいな、そんな可能性すらありますよね。
そうそう、だから自然豊かで、お水もきれいで美味しくて、はい、
そうなんですよ、食べ物安くて、
食べ物、はい、もうね、いろいろ美味しいものが、日本の、ね、食材美味しいですからね。
美味しいですね、はい、
でそれで年間800万、
はい、
みたいな。でも日本人がいないっていう。
いやー、辛いですね。なんかでも、うん、私やっぱりこうなんか日本の未来像がそれに本当に垣間見えてしまって、なんでしょうかね、こう要は日本で行われている割とこう高品質のサービスを日本人が享受できないっていう未来が、やっぱそっちに向かってんじゃないかなっていう危機感はありますよ。
だからあれですよね、ちょっと前までアジアビーチリゾートに日本人が行って、
はいはいはい
はい
はい、
バリとかセブとかみたいな、
うんうん、
で感じてたものがあるんですよね、は
い、ですです、まさしくそうですね。
現地の人はいないっていう、はい、
そうなんですよね、
はい、
バリ島のリゾートに現地の人いないですからね。
そうですよね、そういう話ですよね、は
い、いやそうなんですよ、うん、いやちょっと140円、150、まあでもどうなんですかね、なんかもう140円って言っても150円も見えてくるのかもしれないですけど、ひょっとしたら。
そうですね、もうなんか為替もこんなに動いちゃったし、はい、ゴルバチョフはなくなっちゃうし、
はい、
どうなってるんだ今年はって思ってます。
いやそうなんですよ、世界史に残る年ですね今年は。
残りますよね、
はい、はい、まあ、なんでちょっとこのゴルバチョフ氏の話もですね、この後本編でもやっていきたいと思いますが、
はい、
では今週1週間どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日に取り上げたのが、モデルナがファイザーなどをワクチン特許の侵害で提訴したというニュースです。26日にモデルナは新型コロナウイルスのワクチンに関してファイザーとビオンテックを特許侵害で提訴しました。で、内容としては新型コロナウイルスの流行以前に開発したメッセンジャー RNA 技術をファイザーとビオンテックが模倣したというふうにモデルナは主張しています。ということで、このワクチンの特許とか知財とか、このあたり、篠野さんどうご覧になってますでしょうか。
この辺はついに始まったって感じですよね。
はいはいはい、
通常モードだと全然よくあるんですけど、
はいはいはい、
コロナ関係ワクチンでついに始まったなって、というのもモデルナも訴えられてて、
あ、そうですよね、とある研究所から訴えられてましたね。
あ、そうですね、はい、アメリカの衛生研究所 NIH ですね、
はい、
まあ、すごい貢献した共同発明者が入ってないのおかしいって言って訴えられてますし、
はい、うん
うん、でこのワクチンももちろんその非常に特徴的なところを訴えられてて、良くない免疫反応をが出ちゃうのを回避するっていう部分の、はい、うん、そこの設計が訴えられたりとか、はい、うん、なかなか始まったなって。で一方でね、おっしゃってたように発展途上国の方は、
はい、
発展途上国にあげるワクチンの方は今まで通り無償というか、それで供与できるようになって、そこからフィー取らないようにするとか、いろいろなんか設計されてますよね。
そうですね、うん、やっぱりこれまでは、まあ、ある意味こう有事として、はい、まあ、そういう訴訟っていうのは互いにそんなにしないっていうふうにしていたんですけど、まあ、ある程度落ち着いたのでこういう動きが出てきたってことなんですかね。
それが本当か私は分からないんですけども、なんかそんな感じはしちゃいますよね。
はいはい、そうですね。
あとやっぱりこのこういう研究されてる方で、まあ、いわゆる創薬ですね、
はい、
創薬って本当になんか面白くて、でなおかつ、ちょっとまあ私の知識でこっちに行っちゃうと全然わからないんでやらないものの一つなんですけども、
はい、
創薬って探索、開発、臨床って3段階を動いていて、で、はい、特に最初の創薬ハンターというですかね、物質を発見するところが、うん、まあ、めちゃくちゃ膨大な、まあ、スクリーニングをし続けるんですよね、
はいはいはい、
でそこはやっぱり面白いところでして、うん、で今言われているスパコン、スーパーコンピューターとか、あとはたまた量子コンピューターとか、
は
い、でそういったものがここ の, あの膨大なシミュレーションに一番使えるんじゃないかっていう領域がここで、
はあ、
いわゆるあの分子シミュレーションと言われるところなんですけども、でだからまあ化合物発見しに行くってやつですね。
うん、
でそこをいわゆるなんでそんなに計算がいるかって、あの原子レベルで、原子って数万数十万程度をシミュレーションするんですけど、その計算に使うんですよね、
はい、うーん、そうなんですね、
でそうするとなんとなく今まで運が良くてとかいう話だったものをより膨大な計算で発見して、他者を出し抜いて薬作れるっていう、
は
い、
うーん、
じゃ
あやっぱりその結構コンピューターパワーを持っているところっていうのがこの製薬業界の中でも先行する可能性があるってことですか。
おそらく未来は、
はい、
コンピューターパワー×薬創薬っていうのが、うん、完全に合体して、
はい、
それをどれだけできるかで勝ち負け変わるんじゃないかって言われてるところですね。
へえ、そうなんですね。そうか。でもあれですよね、やっぱりこう製薬会社って巨額の研究開発費を投じて、
はい、
で今の時点ではそのもうできるかできないのか分かんない薬に対して投資をしているわけですよね、
はいはい、
だからやっぱりこう一度もう完成したものというか、ある程度こう実用性いけるっていうふうになったものについては、
はい、
やっぱこう知財は守らなきゃいけないってことですよね。
守らないといけないし、まあ、マネタイズし続けて、まあ、それの期限が来て切れていくっていう話なんですけども、うん、まあ、だからベンチャーキャピタル的ですよね。
あ、そうですね、確かに、
で今までは天才チーム何個も作って、そこに何十億何百億って与えて、はい、できるかなっていう世界があった部分に、うん、そこもやっぱりコンピューティングパワー、計算能力っていうのが非常に重要になってきてるっていう、まあ、そういうイメージですよね、うん、
なるほど、
はい、
まあ、そうすると、じゃああれですね、研究開発の速度っていうのが、まあ、コンピューターパワーの進展とともにこう早まっていく可能性もあるってことですかね。
そうですね、だからそういう意味では頭の実験としては GAFA プラス創薬みたいなの、最強みたいなのかもしれないですし、
うんうん、確かにそうですね、はい、いやなんかいずれもアメリカ企業な感じがしますけど、
そうですね、
はい、そうですね、はい。それでは火曜日です。火曜日はですね、 FRB の動向について取り上げました。FRB のパウエル議長は26日にワイオミング州で開かれたジャクソンホール会議で講演を行いました。でそこでの発言がですね、マーケットに波紋を呼びまして、パウエル議長の発言によると金融引き締めを行っていくと、でこれは失業の増加、家計の圧迫など痛みを伴うと認めた上で、それでもこう安定的な物価を実現させていくという姿勢を改めて示しました。で、まあ、この発言がタカ派と捉えられまして、アメリカ株そしてアジア株ともに下落しています、まあ、ちょっと今週1週間下落トレンドでしたね。ということでこの FRB の動向、このあたりいかがでしょうか。
この時期あれですよね、あのいろんな記事にジャクソンホールジャクソンホールって書いて、ジャクソン誰と思ってっていうこういう話なんですけども、
はい、
まあ、そこで本当にパウエル議長が、まあ、インフレ抑制側に振ったっていう、すなわちあの金融引き締めに振ったっていう、はいはい、ことで一気にいろいろ下落してましたけども、はい、
そうですね、
かなりね下げてましたね。
そうですね、ダウ平均が1000ドルでしたっけ、
はい、
その直後に暴落というか本当に急落しましたけど、
そうですね、
はい、
でやっぱり釣られますからね日本市場はね。
そうですね、釣られましたね、
だからちょっと米国が下げたなと思うときに日本が下げて、はい、ちょっと買いを入れるみたいなパターンの人いっぱいいますよね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、はい、はい、ちょっとだけ日経平均株価も反発した日もありましたけど、
しましたね、今週は、はい、まさに、はい、これ一言で言うと世の中で余ってるお金をもう回収しちゃうぞっていう話なんで、はい、
うん、
そうすると割と投機的に使われている、はい、まあ、いわゆる暗号通貨仮想通貨とか投機っぽいところが影響を受けんじゃないかっていうのが中期的な目線ですよね。
はいはいはい、なるほど、余ってるお金が今回収されてるフェーズなんですね。
そうですね、回収され始めるって感じですね。
はいはいはい、
はい、
そうか、じゃあそうですね、そうするとなおさら暗号資産とか、まあ、あとなんか私そうだ、あの1年ぐらい前に特集作ったんですけど、なんかアメリカでそのトレーディングカードとか NFT とかそういうそのちょっと価値がわからないものがこう次々に値上がりしているみたいな事象をなんか昔特集で作ったことがあったんですよ、ね、
なるほど、はい、
はい、だからそういうところからもこうお金がだんだんとこう回収されていくってことなんですかね。
本当ですよね、はい、
はい、それでは水曜日です。水曜日に取り上げたのはこちらは非常に心配なニュースです。パキスタンでですね記録的豪雨が発生しまして、国土の3分の1が水没したとですね、まあ、同国の気候変動大臣が発表しました。でパキスタンはですね6月以降にあのモンスーンの季節に入りまして、例年の2倍以上、地域によっては5倍以上の雨が降っていると。で今のところ国土の3分の1が水没して、人口の7分の1にあたる3300万人以上が被災しているというですね、まあ、非常にこう深刻な事態なんですが、このパキスタンの動きはどうご覧になってますでしょうか。
これやっぱり気候変動なんですかね。
そうですね、いや今年アジアで中国とか他の国も含めてすごく雨が降ってますからね。
本当ですよね。でやっぱり気候変動で一番脆弱なのはこういう、
はい、
まあ、途上国なので、
うん、
パキスタンって1人当たり GDP が年間15万円ぐらいですからね。
そうですね、
うん、
まあ、最も貧しい国のうちの
一つ。そうですね、最も貧しい国の一つですね、はい、あの皆さんの、ね、着てる T シャツとか、ね、はい、作られたりしますけれど、
はい、
こういうなんかもう爆発的な危機が起きて、まあ、もしかしたら気候変動っていう時にこの後食糧危機であったり、
はい、
あとはまさに濡れちゃったわけなんで、
うん、
感染症は怖いじゃないですか。
そうですね、いや、うん、まさにそうですね今は、
だからその二次的被害で、まあ、感染症が起きたりとかはい、いうことが脆弱な国に起きると、
うん、
でだとするとこういう気候変動とかって地球人としての公的なものじゃないですか、
はい、はいはい、
だとするともう本当に気候変動でこういう激烈なですね水害が起きるんであれば、地球人としてはみんなでお金を出し合って回避しなきゃみたいなパブリックなものなのかな、
はい、
って思うと CO2 削減した方がいいのかなって思うみたいな、
はいはい、
うん、で発展途上国からすると今まで先進国が CO2 出したりとか、
うん、
気候変動を、まあ、どんどん進めちゃうのことをもう楽しくいっぱいやったじゃないかと、
はい、
でそれの余波を弱い国が受けていて、でそれに対してお金出してくれないと、
うん、
でそれは不公平だみたいな、まあ、言い方もしてるわけで、
はい、
うん、だからどこまでが地球人としてみんなのものなんですかね。
で、まあそうですね、基本的にまあ気候変動であったりその地球全般への影響っていうのは、まあ、今回はそのパキスタンがその被害に遭ってしまったんですけど、これはもう決してパキスタンだけの問題ではないわけですもんね、原因を作ってるのはその他にあるってことですもんね。
だからそこの、誰の責任な問題だし、
はい、
みんなが影響を受けるじゃないかっていうところをずっとやってるのが本当気候変動問題ですよね。
はい、そうですね、まあ、ただ実際にこう対処しようとするともちろんこう政治性を帯びていたり
もちろんですね、
あったんですよね、はい、はい、まあ、もちろんその経済への影響っていうのもあるわけで、
はい、
まあ、なかなかあれですよね、前に進みづらい話ですよね。
そうですね、 ただまあ食料危機は本当にみんなのものですよね。
はい、そうですね。
ここから、はい、
まあ実際にこう、まあ、別の原因ですけど、あの一部の食料についてはもうすでに上がってるわけですもんね。
そうですね、はい。
それでは木曜日です。木曜日はですね、旧ソ連最後の指導者ゴルバチョフ氏が亡くなったという出来事でした。30日にですね、ミハイル・ゴルバチョフ氏が亡くなりました。91歳でした。で、まあ、ゴルバチョフ氏の功績としましては、ペレストロイカと呼ばれた政治改革とかですね、情報公開を意味するグラスノスチなどを推進しました。で、まあ、一方でですね、まあ、ちょっとこの後シロンさんからもお話しいただくかもしれませんが、まあ、ロシア国内ではまあこう評価が分かれている人物ということですね、
はいはい、
ということでこのゴルバチョフ氏のやったこととですね、その後に与える影響っていうのをシロンさんどうご覧になってますでしょうか。
これは本当にもう歴史上のね、本当に歴史の教科書に乗る人が亡くなったって結構私は大きなインパクトというか、
はい、
ついにゴルバチョフが亡くなったんだっていう、しかもこのウクライナロシア戦争中に亡くなるんだっていう、いろんな巡り合わせを感じてしまうんですけれど、
はい、
でも多分若い人はあんまりピンとこないんでしょうね。
まあ一定世代より下はもう本当に歴史上の人物ですよね、リアルタイムっていうよりは。
そうですね、
はい、
でそういう意味では今のロシア の, あのウクライナの侵攻の本当に元ネタを作ったのはゴルバチョフ氏ですから。
はい、
でまあ、それは何かというと1991年にこういった形ですね、
はい、
まあ、ソ連がソビエト連邦が、まあ、崩壊していくんですけども、
はい、
その手前に、まあ、80年代に、まあ、ペレストロイカと呼ばれる、まあ、ロシア語で再構築とか、はい、そういう意味ですけども、うん、それによって、まあ、あの一党独裁でやってたところというのを、まあ、表現の自由とか、
はい、
選挙でちゃんと選べるとか複数政党とか、うん、まあ、そういう今でいうところの、はい、まあ、民主的な権利っていうのをロシアにももたらそうと進めた人物で、
はい、
で一言で言うと野村さんもおっしゃったように国外で愛されて、
はい、
国内でめちゃくちゃ嫌われた人、
うん、
なんだけども今のウクライナ戦争であったりを、はい、元を正すとここからだっていう話で、
うん、
極めて二面性のある人物であり、
はい、
二面性のある現象ですね。特にプーチン氏とゴルバチョフ氏の関係っていうのはすごい難しいものがあると思いますね。
はいはい、
うん、プーチン氏が今回も追悼というか、はい、そういう言葉を述べたと思いますし、
はい、
いわゆるこの公開の場ではゴルバチョフ氏を称賛というか、まあ、褒め称えることもあるんですけども、
はい、
基本的には、まあ、プーチン氏が一番嫌いな人ですよね。
うん、
なんでかっていうとプーチン氏が作りたいものはロシア帝国の復活で、
はい、で
その1991年に、
はい、
ソビエト連邦が崩壊したときに、まあ、プーチン氏はそれは20世紀最大の地政学的悲劇っていうふ
う
に言っていて、はい、
うんうん
うん、で今やってることっていうのは、はい、もう本当にロシア帝国ユーラシア同盟の復活みたいな感じで、
はい、
でそれに対していわゆる民主的なことを進めたゴルバチョフ氏は、まあ、西側からすると、
うん、
ソビエトを変えていった、まあ、ある種のヒーロー、
はい、
でそれが今のロシアにつながるわけで、
うん、
でも、まあ、多分そのソ連時代の貧しさとかそういったものも本当はあったんですけども、今それに対するある種のノスタルジーを感じている人は一定数いて、
はいはい、
でそういう人からするともうゴルバチョフ大嫌いっていう感じですよね。
まあ、あれですよね、その超大国として、まあ、二大大国としてアメリカと張り合っていた頃のソ連ってことですよね。
まあ、だからすごく難しいですよね。多分世代間ギャップはものすごくあると思います、はい、今のロシア国内で、
はいはい、
なのである種大国だったソ連を売った男とか、
はい、うん、
いう見方を高齢の人はするでしょうし、
はい、
民主化を進めた男とも言えますし、
そうですね、
すごくだから多面性とか世代間ギャップがある人だと思いますね、
は
い、
う
ん
うん、そうですね、
うん、
まあ、確かにその今回亡くなったという一報が入った後にむしろその西側諸国のリーダーがこう追悼のメッセージを出して、
はい、
で、まあ、プーチン氏は結局葬儀にも行かないということですもんね。
そうですね、そういうこと言ってますよね、
なんでまあ割とそういうその誰がどういう行動をとっているかっていうのがまさにそれをこう象徴していますよね。
そうですね。でこれまた難しいのが、
はい、
西側または西側になった国々が、
はい、
みんなあのゴルバチョフ氏を称賛しているかというと全然別で、
はいはいはい、
例えばバルト三国のリトアニアなんかはもう大嫌いで、はい、
うん、
なんでかっていうと、だからこれすごいね、ある意味ゴルバチョフ氏って全然一貫してなくて、
はい、
外から見ると、
うん、
1991年にリトアニアの民衆を武力的に、独立運動を武力的に、はい、まあ、苛烈に弾圧してるんですよね、
うんうんうん、はい、
でそれ最近リトアニアの政府高官のインタビューとか聞いたんですけども、もう絶対に許さないって言ってましたからね、
はい、ああそうですね、はい、
とか思ってますし、エストニアなんかもやっぱりすごく複雑な感情を持っていて、うん、はい、だからその旧ソ連から独立した91年に旧ソ連から独立した国々は極めて複雑な感情をゴルバチョフに持ってますね。
うん、そういうことですね。
だから一概には言えないですね、
う
ん、
はい、まあ、だからそうするとその民衆化運動を、まあ、つまりもう市民をまあ要は殺したってことだと思うんですけど、
はい、
まあ、その人物であり、まあ、一方でソ連崩壊の引き金を引いて、まあ、自国 の、 その独立にあの影響を与えた人物という、まあ、そういう評価ってことなんですかね。
そうですね。だから西側に歩み寄って民主化を進めた人物、はい、だからそれがペレストライカであり、うんうん、情報公開を進めた、それがグラスノチって呼ばれる政策であり、
はい、
うんうん、で一方で最近の話で言えば、
はいはい、
ゴルバチョフ氏は2014年の、この2014年はあれですよ、クリミアですよ、クリミア、
はいはい、そう
ですね、クリミア侵攻編入ですよ、
はい、
でこれが今のねウクライナの紛争の、まあ、元というか、あの時もうちょっとあれをダメだって国際社会が言っとけば問題のクリミアですけども、はい、うん、クリミア編入に関してはゴルバチョフ氏はすごい支持したんですよね、はい、
ああそうですか、そうですか、
でその時のゴルバチョフ氏のインタビューこれまた見たんですけど、
はい、
結構ひどくて、
うん、
あそこはもうロシア人がいっぱい住んでるじゃないかみたいなこと言ってるんですよね。
ああそうなんですね。
いや住んでるからってダメでしょ、主権国家
ですね、うん、そう主権国家ですね、はい、
っていうですね、はい、だから晩年も結構なんつうのかな、両義性というか、
はい、そういうことですね、
うん、ありまして、
ええ、
でちょっと面白いところだと2007年に、
はい、
ルイ・ヴィトンの広告になってるんですよね、ゴルバチョフ。
あそうなんですね、はいはい、
ルイ・ヴィトンメインキャラになってて、ルイ・ヴィトン の、 あのバッグとか持っていいよねみたいな、
はい、あゴルバチョフ氏が持ってるんですねバッグを。
そうそうそう、ゴルバチョフ氏
が、あそうなんですね、はいはいはい、
だからね、なんていうか、
はい、
そう非常に一人の人物にいろんな現象が詰まってる
んですよ。うん、そうですね、確かに、うん、なんかこのお話を伺っていても、まあ、塩野さんがまさにこう両義性とか多面性とおっしゃいましたけど、
はい、
なんか本当にこうそれを感じる、まあ、平たく言うとこう守備一貫してない部分もあるっていうような。
守備一貫してないですよ。そうなんですよ、はい、だからですよ、ね、あれですよ、核兵器の削減を、まあ、すなわち戦術核のもともと東欧とかに置いといたやつの撤去とかもゴルバチョフ氏がやりましたし、
はい
はい、それこそ今となっては ああいうことあったなって、アフガンからの撤退もゴルバチョフですし、
はいはいはい、うん、
だからね、なんか歴史がね一人の人に詰まってるんですよ。
そうですね、確かに、うん、だからそういった考えるとお亡くなりになった後に結構研究とかそういう評価って進むものだと思うんですけど、まあ、これからそのゴルバチョフ氏とは一体何者だったのかっていうような研究が進んでいくんですかね。
もうすでにだいぶ進んでいることと思いますし、もう今すごく病に侵されて、はい、あまり物が言えない状況だったように報道されてますけども、
はいはい、
今回の、まあ、ウクライナ戦争に関しては、まあ、反対していたって言って、
うんうん、
じゃあクリミア何だったんだと思いますし、
そうですね、そうですね、うん、
ただソビエト連邦崩壊、そしてロシアでその時の帝国から民主化されると思ったけれども、その帝国復活を目論むプーチン氏に受け渡されたロシアであったり、
はい、
うん、でそれが実際に軍事侵攻になってしまった現在ということで、はい、全てが地続きなんですよね。
そうですね、
うん
うん、
いや歴史っぽいっすね。
歴史っぽい、まあね、そうですね、まあ、やっぱりこうあれですね、歴史ってこう点ではなくて、その時起こったことっていうのが、まあ、本当に91年ソ連崩壊で、まあ、今もう31年後なんですけど、
そうですね、
はい、その時までまあもうずっと影響してるわけですよね。
そうですね、私あの1989年のベルリンの壁崩壊はアメリカのニューヨークで報道を見たんで、はい、
ああそうなんですね、
なんかすごく覚えてるんですけど、もう30年以上経ってるわけですよね、
はい、そうですね、はい、
でそしてそれが今ウクライナのゼレンスキー氏によっていろんなことが起きてるっていう、
そうですね、いやいや、やっぱり地続きですね、そういった考えると改めて思いますね、はい、はい、それでは金曜日です。金曜日はですね、EU がロシア人へのビザの発給を制限することで合意したというニュースを取り上げました。31日にですね、チェコのプラハで非公式の外相会合が開かれまして、ロシア人に対する観光ビザの発給を事実上制限すると決めました。まあ、これによってですね、主に観光休暇といった急を要さない目的の入国が制限されます。ただフランスやドイツなどが慎重意見を出したことで、ビザの発給の全面禁止は見送られました。でこれに対してですね、ウクライナからは中途半端だという声が上がっていたりとか、まあ、あとロシアからは報復を示唆する声明も出されています。ということで、この EU のロシアに対するスタンス、これはどうご覧になってますでしょうか。
うん、中途半端になるのも分かりますね。
はいはい、
まあ、2月の24日のウクライナの侵攻が始まった瞬間、はい、まあ、その前後含めて、例えば鉄道で、まあ、ロシアサンクトペテルスブルクからフィンランドヘルシンキに鉄道でどんどんロシア人の、まあ、例えば IT 技術者とか、
はい、
何らかそういう手に職があるプロフェッショナルの人なんかは、まあ、逃げていったとか、
うん、
あとエストニアに対して国境を面してますんで、
はい、
ロシアからエストニアに車で逃げていったりとか、
うんうん、
まあ、そういうわけでこれはもうダメだと思った西側で働ける、じゃあ例えばロンドンとかフィンランドとかで働ける人はだいぶ出てって、
はい、
それがもう100万人とかですよね。
うん、そうですね、はい、
で一方でバルト三国、エストニア、ラトビア、リトアニアみたいな、それこそ先ほどのゴルバチョフの話にあったような、
はい、
91年に旧ソビエトから独立していったバルト諸国なんかは、まあ、めちゃくちゃやっぱり警戒していて、
うん、そうですよね、
そもそも日常的にサイバーアタック受けてますし、
はい、
まあ、国境を面していて、
うん、
で、まあ、もっともっとうがった見方すると、もともとそのロシア系の住民もたくさんいて、
はい、
でそういうバルト三国にロシア人が入ってきた際にウクライナの次はバルトだっていうふうにやっぱり言われてたわけで、
うん、
侵攻されるとしたら、
はい、
で侵攻の名目はいつも通りロシア系住民の保護じゃないですか、
うん、はい、そうですよね、まあ、ロシア系住民がいるわけですもんね、たくさんいらっしゃるわけですもんね。そうですね、はい、
そうすると、まあ、大変なんですかね、うん、難しい問題ですけども、まあ、警戒はしますよね、
うんうんうん
うん、それに対して地続きじゃないフランスとかドイツみたいな大国、
はい、
でなんかロシア系の非常に富裕層がいたところなんかっていうのは、
はい、
先ほどのロシアの政権に対して反対の人間たちが逃げるのは、その政権のやってることと人々の思いというのは切り離して考えるべき、
はい、そうです
ね、市民の思いは切り離して考えてその逃げ道を残しておくべきっていうようなことを言いますけども、うん、バルト三国からするといや隣じゃないでしょあなたみたいな。
そうですね、いや、今回もあれですよね、まさにその国境を面しているバルト三国やフィンランド、あとポーランドですかね、はもうかなりこう全面禁止を求める、まあ、しかも自分たちはもう独自でやるっていうようなことも声明出してますよね。
そうですね、だから地続き問題大きいですし、はい、
うん、
じゃあ例えばですけども日本の周りで何らかそういう紛争がどこかで起きて、
はい、
避難民が日本に押し寄せるというか来た時にどうするかとかね、
はい、そうですよね、
はい、
いやこれはなんか本当にシミュレーションとしてはありますよね、まあ、例えばその近くの国で政治体制が崩壊した場合に結構多数の難民の方々が日本に来るっていうのはもう十分あり得ることですもんね。
そうですね、ただやっぱり海があるっていうので、
はい、
だいぶ人減っちゃうと思うんですけども、
うんうんうん、
飛んでくるかね船かっていう、
そうですね、はい、
ことを、まあ、それに比べてやっぱり地続きは それこそちょっと前だった難民の兵器化みたいな言われて、
はい、
難民を押し寄せさせて問題を起こすっていうことさえやられたわけで、はい、
そうですね、
うん、だからそうした中にじゃあ人道的措置ってなんだっけっていうのがあるんですよね。
そうですね。いやなんか本当にですね、侵攻したロシアの政府には間違いなく責任があるんですけど、
はい、
その責任というのがそのロシア国民であるのかどうかっていうのは、まあ、極めて難しい問題ですよね。
難しいですし、実際何が起きるかっていうと、じゃあその今ロシアの国民に対して、はい、あなたはウクライナの特殊軍事作戦に、
はい、
戦争と呼んでないんで、特殊軍事作戦は反対ですか、うんうんうん、賛成ですかって言ったら、
はい、
賛成っていうか少しこう難しい顔をして、
はい、
少し笑って黙るっていう感じですよね。
そうですね、まあまあ言えないですよね。そ
じゃあそれは賛成なのか、はい、反対しない人っていうのはダメなのかっていうのは西側の見方ですよね、はい、
うん、
うん、でもそういう自分にはおおよそ影響の与えられないことだからとか、
うんうん、
こういう難しいことが起きた時にそれを耐え忍んでそして強いリーダーを求めてきた我々だからみたいな、
はい、
いろんな感情がおそらくロシアにあるわけで、
うん、
だからその市民はあの何ですかね、まあ、ある種恣意的に西側の人がその市民は善か悪かみたいなのってあまりにも難しくて答えはないですよね。
そうですね、
うん
うん、まあ、そうするとまあ国によってまあ、こう現実的なその答えを出さなきゃいけないわけで、
そうですね、
はい、まあ、国境を接している国についてはまあそういった問題はありつつもまあやっぱりこう制限をする、しかも強く制限をするっていう方向にまあ行ってるってことですかね、
そうですね、だから紛争なんかしなきゃいいのに、
うん、いや本当にそうですね。
うん、
はい、ということで1週間振り返っていきました。本当に今週もいろいろなことがありましたね。
なんかあれですよ、日本人はっていうと主語でかいですけど、日本の人はあの、はい、ランキング好きじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、そういう記事よく見ますよね。
世界ランキングとか、
はいはい、
あとなんかね、世界の教育ランキング一喜一憂、大学ランキング一喜一憂って、はい、ランキング大好き国民の我々ですけども、ずっと、まあ、ほぼトップを走り続けてるランキングっていうか日本であって、
何ですかそれ。
それはおそらく野村さんも持っているものです。
持っているもの、
持ってます。
なんだろう、え、
それはね、だいたい世界トップ。
なんだろう、え、日本人がみんな持ってて他の人は持ってないもの。
みんなじゃないですけど野村さん多分持ってる、
はい、え、めっちゃ気になりますね。なんだろう、当てたいな。え、なんだろう、
当てたい。
だってスマートフォン、
そういうのもだって、
それ違いますか、
それアップルじゃないですか多分
そうか、失礼しました
あれですよ、パスポートです、はい、
あーそっかそっか、はいはいはい、
日本のパスポートは、まあ、昔から最強って言われていて、
はい、
まあ、一番行ける国が多いっていう、
うんうんうん、
パスポートなんで、あの、はい、本当に多分なんですかね、他の国って行けないとこたくさんあるんで、日本のパスポートは行ける国ランキングいつもトップじゃないですかね。
あーそっか、それはなんかあれですね、その日本に暮らしているとなかなかその恩恵ってその気づかないものですけど、
そうですね、
はい、まあ、非常にそれはもうありがたいことですよね。
そうですね、だからアメリカと仲悪い中東とかも行けますし、
は
い、
うん、ですよね、そうなんですよね、まあ、ちょっとその非常に微妙ですけど、例えばイスラエル側も行ってアラブ側も行くみたいなことも、まあ、日本人は行きますもんね。
行けますね、ま
あ、ちょっとそのスタンプが押されたりすると若干みたいな話はありますけど、
そうですね、はいはい、なんであれですよね、日本のパスポートは最強なんで、その最強パスポートが、ね、手に入るんだったら、はい、まあ、いろんなとこ行きたいねっていう話ですし、まさに先ほどのロシアのパスポートが制限されるみたいな話であったり、
はい、
ロシアが領域に入ってきてみんなにパスポート配っちゃうとか、
そうですね、パスポータイゼーションですね、
パスポータイゼーションとかもあったりとか、はい、ある中、そうなんですよね、ランキングはいつもトップ、
いやそうですね、だからまあなんか今の話伺って改めて思ったんですけど、
はい、
まあ、例えば円安であるとか、こうどんどんまあそれこそ少子高齢化して税金社会保険料が上がっていくみたいなニュースって日々聞くじゃないですか、だからなかなかこうしんどいなって思うことはよくあるんですけど、 まあ、ただ恵まれてる部分はもうやっぱりこう恵まれてるわけで、
はい、
まあ、そういうなんていうかこう恩恵については感謝しつつもやっぱ生かしていかなきゃいけないなっていうのは思いましたね。
そうですね、はい、あとやっぱり日本のパスポートはまあ敵が少ないっていうことなんで本当は、
はいはいはい、
だからすごくみんながいがみ合っちゃった地域とかに、
はい、
どっちの味方でもないですけれどもって介入していってなんか言うのは、まあ、意外と日本人は向いてるっていうのはそういうことをやってる人たちから聞きますね。
ああそういうことですね、まあ、いい意味でも悪い意味でも色がついてないと、
は
い、
そうですね。もう民族紛争わけわかんないみたいなところにすいません東洋の日本から来ました
そうですね確かにな。そうですね、やっぱだからそういう特性っていうんですか、はやっぱこう生かしていかなきゃいけないですね。
そうなんですよ、意外とそこは価値があって、
はい、
日本すごいですねっていうところじゃなくてそういうある種の中立性、うん、ハブの能力というのは、はい、まあ、逆に外に出て意味があるところではあるんですよね。
そうですね、
はい
はい、まあ、ということで皆さんもぜひですね改めて引き出しの奥からパスポート出していただければなと思いましたもしくはまだお持ちじゃない方はまあ、ちょっとしたお金で作れますんで作ってみるのもいいんじゃないかなと思いましたね。
そうですよ、コロナの中で多分パスポート切れてる人いっぱいあるんで、はい、要注意です。あ、
ですよね、そうだそうだ、はい、ちょっと有効期限も皆さんぜひ確認してみてください。
はい、
はい、ということで今週はこのあたりで締めていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。